こんにちは。今回は若年成人における空腹時血糖と心血管疾患リスクの関連について最新の大規模データベース研究をもとにお話しします。2021年に発表された研究、若年成人の空腹時血糖とそれに続く心血管疾患全国疫学データベースの分析は、日本全国の約118万人の検診データをもとに FPG と CBD リスクの関連を解析しました。対象は20から49歳の健康成人、糖尿病治療歴がない若年層に絞り、平均約 3.3 年追跡したものです。 FPG 値を正常血糖群、正常高地群、空腹時血糖異常群、糖尿病群の4群に分類し、それぞれの心血管リスクを比較しました。その結果、正常高地群で狭心症心不全が優位に増加し、空腹時血糖異常群では心筋梗塞、心不全、狭心症のリスクが増加、糖尿病群では全ての心血管疾患リスクが顕著に増加しました。驚くべきは、正常高地とされる100から109ミリグラムパーデシリットルでも、すでに狭心症や心不全のリスクが優位に上がっていた点です。つまり FPG が正常範囲内でも安心できないことがわかります。 1. 正常高地でも油断しない。 FPG 105ミリグラムパーデシリットルは異常ではないかもしれません。でも将来の CBD リスクが上がっている可能性があることを、患者にも私たち自身にも認識させる必要があります。 2. IFG 110から120 5ミリグラムパーデシリットルは未治療高リスク群、糖尿病ではない。でも介入のチャンスは今。食事、運動、再評価を組み合わせ、将来の心疾患を予防しましょう。3. 若年者検診を軽視しない。若いからといってリスクがないとは限りません。予防医学的な視点で早期からの啓発と対応が求められています。いかがでしたか？ FPG の数値はその場の診断ではなく未来のリスク予測です。診断名がつく前に介入できることがある。それが一時予防の本質です。正常でも高めの FPG は心血管リスクの予兆です。若年成人にこそ血糖値のわずかな変化を見逃さない診療が必要です。